最後の一枚の葉。オー・ヘンリー。ワシントンスクエア西にある松竹は、道路が狂ったように入り組んでおり、プレースと呼ばれる区域に小さく分かれておりました。このプレースは、不可思議な角度と曲線を描いており、1、2回、自分自身と交差している通りがあるほどでした。かつてある画家は、この通りが貴重な可能性を持っていることを発見しました。例えば、絵や紙やキャンバスの請求書を手にした取り立て屋を考えてみてください。取り立て屋は、この道を歩き回った挙句、ぐるりと元のところまで戻ってくるに違いありません。一銭とも取り立てることができずにね。それで、芸術家たちは間もなく、奇妙で古い、グリニッチビレッジへとやってきました。そして、北向きの窓と、18世紀の切り妻と、オランダ風の屋根裏部屋と、安い賃貸料を探してうろついたのです。やがて彼らは、白目製のマグやコンロ付き卓上鍋を、1、2個、6番街から持ち込み、コロニーを形成することになりました。ずんぐりした3階建てのレンガ造りの最上階は、スーとジョンジーがアトリエを持っていました。ジョンジーは、ジョアンナの愛称です。スーはメイン州の、ジョンジーはカリフォルニア州の出身でした。二人は8番街のデルモニコの店の定食で出会い、芸術とチコリーのサラダとビショップスリーブの趣味がぴったりだと分かって、共同のアトリエを持つことになったのでした。それが5月のことでした。11月に入ると、冷たく目に見えないよそ者がそのコロニーをめぐり歩き始めました。そのよそ者は、医者から肺炎師と呼ばれ、氷のような指でそこかしこにいる人に触れていくのでした。この侵略者は、東の端から大胆に歩き回り、何十人もの犠牲者に襲いかかりました。しかし、狭くて苔むしたプレースの迷宮を通るときには、さすがの彼の足取りも鈍りました。肺炎師は、騎士道精神に満ちた老紳士とは呼べませんでした。息が荒く、血にまみれた手を持った年寄りのエセ者が、カリフォルニアのそよ風で血の気の薄くなっている小柄な婦人を相手に取るなどというのはフェアプレーとは言えますまい。しかし、肺炎師はジョンジーを襲いました。その結果、ジョンジーは倒れ、自分の絵が描いてある鉄のベッドに横になったまま、少しも動けなくなりました。そして小さなオランダ風の窓ガラス越しに、隣にあるレンガ造りの家の何もない壁を見つめ続けることになったのです。ある朝、灰色の濃い眉をした多忙な医者が、スーを廊下に呼びました。助かる見込みは、そう、とうに一つですな。医者は体温計の水銀を振り下げながら言いました。で、その見込みは、あの子が生きたいと思うかどうかにかかっている。こんな風に、葬儀屋のそばに着こうとしていたら、どんな薬でもバカバカしいものになってしまう。あのお嬢さんは、自分は良くならないと決めている。あの子が何か心にかけていることはあるかな？あの子は、いつかナポリ湾を描きたいって言ってたんです。 とスーは言いました。絵を描きたいって？
うん。
もっと倍くらい身のあることは考えていないのかな？例えば男のこととか。
男？
スーはビアボンの弦の音みたいな鼻声で言いました。
男なんて、
いえ、ないです。先生、そういう話はありません。
うん。
じゃあそこがネックだな。医者は言いました。私は自分の力の及ぶ限りのこと、科学ができることはすべてやるつもりだ。でもな、患者が自分の葬式に来る車の数を数え始めたら、薬の効き目も半減なんだよ。もしもあなたがジョンジーに、冬にはどんな街灯の袖が流行っているのか、なんて質問をさせることができるなら、望みは、とうに一つから、ごに一つになるって受け合うんだがね。